本日の聖書箇所はフィリピ人への手紙4章15節から20節になります。フィリピ人への手紙第4章15節から20節です。お読みします。フィリピの人たち、あなた方も知っている通り、福音を伝え始めた頃、私がマケドニアを出た時に、物をやり取りして、私の働きに関わってくれた教会は、あなた方だけで、他にはありませんでした。テサロニケにいた時でさえ、あなた方は私の必要のために、一度ならず二度までも物を送ってくれました。私は贈り物を求めているのではありません。私が求めているのは、あなた方の霊的な口座に加えられていく身なのです。私はすべてのものを受けて満ち溢れています。エパフロディトからあなた方の贈り物を受け取って満ち足りています。それは香ばしい香りであって、神が喜んで受けてくださる捧げ物です。また私の神はキリストイエスの栄光のうちにあるご自分の豊かさに従ってあなた方の必要をすべて満たしてくださいます。私たちの父である神に栄光がよよ限りなくありますように。アーメン。説教、これは神への捧げ物です。松永牧師です。
朝晩の冷え込みが随分厳しくなってきたなと、そのように感じるこの頃です。私も今までは朝はなんていうかジャージのようなものを羽織ってそれだけで済んでたんだけども、最近はちょっとさらに上にもう一枚羽織らないと朝は寒いなというような思いで、そのように本当に季節は変わっていってる、寒さも変わっていってるなとそのように感じています。寒さが少し本格化する中で体調のコントロールが難しくなってきています。今日お休みされている方や、また皆様の中にも少し体調に心配を覚えておられる方もおられるかもしれませんけれども、神様の守りとまた祝福によって支えられるようお祈りしたいと思います。フィリピの人たち、あなた方も知っている通り、福音を伝え始めた頃、私がマケドニアに出た時に、物をやり取りして、私の働きに関わってくれた教会はあなた方だけで、他にはありませんでした。パウロとフィリピの教会の間に、物のやり取りがあったということがわかります。それも一度ならず二度、贈り物のやり取りがあった。物のやり取りというのは、物が送られて、そしてそれを受け取って、これ簡単な一つの出来事のように思いますが、このやり取りの中に働く人の心の動きというのは、私は決して簡単なものではないと思います。一人の説教者が、物が送られ受け取られる、その両者の心の動きについて次のように述べていました。どんなに最良の人々の場合でさえ、与える側に立つときには高慢になり、他方受け取る側に立つときには不面目を感じることが、なんとやすやす起こりうることであろうか。正しく与え正しく受け取るためには多くのことが必要である。与える側に大いなる謙遜が必要であり、受け取る側に大いなる吟味が必要である。牧師をしておりますと、教会への献品、また献金のお声掛けをいただくことがよくあります。一つ一つの捧げ物が教会にとって大変尊いものですけれども、時には大変大きな献品、また献金をいただくことがあります。 私は大変その方に感謝しつつ、しかし先ほどの説教者が受け取る側にも大いなる吟味が必要であるというように、大変こう慎重にあるように、自分の心の動きに注意深くあるように心がけています。もちろん感謝します。しかし受け取るこちら側の心に、その捧げられた方に対してこびる心、今ならこのその方に対して忖度を何か働かせようとするアンバランスな思いというのが受け取るこちら側に起こらないだろうか。これを受け取ること、いただくことで、その人との関係というのがフラットでなくアンバランスになってしまうことがないだろうか。そういう注意する必要が私は絶えずあるなと感じているからです。このことはこう受け取り側の吟味だけでなく、捧げる側にも同じ注意が必要であるとも思っています。まるでこれは恩を売るように渡していくとか、何か人にこれをすることで期待、これをすることでこう期待するように捧げると、そういう心の動きというのはどんな最良な人々の間にも起こりうるんだと、こう一人の老説教家は語るわけです。私自身振り返ってみても、正しい心で捧げ、正しい心で受け取ってきただろうかということ、私の中に望ましくない心の動きがあったのではないだろうかと、こう点検させられる、そのような言葉でした。パウロもピリピの教会から一度ならず二度までも、さらには三度、ローマの獄中にいる時も、物を受け取っています。この物のやり取りに働いたパウロの心に一体どのような思いがあったか、これは想像するしかありません。しかし、パウロは大変慎重に、丁寧にこの物のやり取りに心を働かせているように思います。彼らの贈り物に感謝の意を示しながら、パウロはお気づきでしょうか。ありがとう、感謝、その一言を発していないのです。先週からの10節、そして今日までの20節の一区分は、よく贈り物への感謝という込み出しがつけられます。パウロがピリピ教会から送られたその贈り物への感謝の箇所なんだと言われます。しかし実際パウロの言葉に、ありがとう、感謝します、その一言は見当たりません。誤解のないように、パウロはピリピ教会の贈り物に大変感謝しています。その心を私たちは読んでいても伝わってきます。しかし、誤解なきようパウロは言い送ります。感謝は大変している、しかし私は贈り物を求めているのではありません。パウロはピリピ教会に媚びて、ピリピ教会にさらに贈り物を求めるために、ありがとう、感謝します、そのような意を示しているのではない。むしろパウロの願いは自分が受けることではなくて、ピリピ教会の霊的な講座に身が加えられていくことだ、教会が得ていくことだというのです。私たちはここにこうパウロがこのピリピ教会からの贈り物というものをどのように見て受け取っていたのかということがここから見えてきます。ピリピ教会からの贈り物、それは福音を述べ伝える使徒、伝道者、パウロにへの贈り物。これは伝道のための贈り物。これは神にお仕えする捧げ物である。パウロはそう見たのです。私のところにやってきたラッキーな贈り物じゃなくて、これはピリピ教会が主の働きのために捧げた主への捧げ物なんだとパウロは見た。そしてこの私に送られてきた、しかし主に捧げられた贈り物というものが、 あなた方教会の霊的な口座に加えられていく身となるのだ。この贈り物は人から人へのものではなくて、人から教会から神へのものなのだとパウロは見た。このじゃあ霊的な口座に加えられた身というのは一体何なのだろうかと。これはいろいろな仲介書を開くと小難しい話もちょっと出てくるんですけど、これは終わりの時、私たち人間の生涯というものが神様の前で全て清算される時、聖書はそういうふうに言います。私たち人間の在り方、生涯、成してきたことというのは全て神の前で言い広げられるんだと。そのような時、私たちがどう生きたか、私たちの生き様がその霊的な口座、霊的な口座というものが神の目に数えられ、その口座にある実というものが主に喜ばれ、あなた方のその贈り物は神への捧げ物としてどんどんどんどんその口座に積み重ねられていってるんだ。この贈り物というのはパウロがラッキーではない、それはあなた方の益となるものなんだというのです。パウロの眼差し、それは私にどんどんもっと贈り物欲しいっていうのではない。パウロの眼差し、それはあなた方のその贈り物は神への捧げ物である。終わりの時、主に見出される、主に喜ばれる身となる。終わりの時、あなたの生涯はよくやった、良い忠実なしもべだったねと、そのように主に喜ばれる益となるものなのだと。これ結構すごいなと思うんです。獄中の中、困窮の中にあって、そういう中で送られてくる贈り物というのはパウロにとって本当に嬉しいものであったと思います。満ち足りる中でやってくるのではなくて、全く困窮する中でそういうものがやってくる。そこでパウロの心は、教会ありがとう、もっと欲しいとかそういうことではなくて、これは神への捧げ物だ、これはあなた方にとって益となるものだとこう見たのです。このパウロの眼差しというのは18節でさらにはっきりと述べられていきます。私はすべてのものを受けて満ちあふれています。エパフロディトからあなた方の贈り物を受け取って満ち足りています。それは香ばしい香りであって、神が喜んで受けてくださる捧げ物です。パウロは、その手に受け取った贈り物を大変感謝しつつ、しかしそれを自分のところに留めることなく、高く高く天へと引き上げ、神の御前へと引き上げて、これは香ばしい香り、神が喜んで受けてくださる捧げ物です。そのように告げる。香ばしい香り、捧げ物。これは旧約聖書の出てくるような、そのような表現の一つです。旧約聖書では捧げ物をする際、動物をほふり、血を流し、そして火で燃やし、祭壇でそれを神に捧げていきます。私はちょっと動物が丸焼きにされた時の香りというのは嗅いだことがないからちょっとわからないんですけれども、聖書にはそれは香ばしい香りがそこで満ちるとも言います。その犠牲を捧げている人は、その煙が天に昇っていく、その香りがあたりを満たし、またそれが天へとこう昇っていく、神がこれを喜んで受けてくださる捧げ物、その動物犠牲の場面を思い起こしながら、これは神への捧げ物なのだと捧げている本人も大変強く意識したことと思います。天に昇る煙、あたりを満たす良き香り、これは神への捧げ物ですと。 フィリピの教会が贈り物を贈る際にどのような思いで心で送ったのかは記されてはいません。教会の開拓者、福音の伝道者、使徒パウロのどんなに小さな一助になればと、そのようにパウロのために教会は送った、そんな気持ちだったかもしれません。けれどもパウロはその贈り物を感謝しつつ、これは神への捧げ物ですと、そのように告白し受け取るわけです。主なる神様はあなた方の贈り物をこう見てくださっている。主なる神様はあなた方のこの贈り物、献品、献金、これを神への捧げ物として受け取ってくださっている。これは神への捧げ物なのだというパウロの言葉に、ピリピ教会の人たちも大変強く意識、自覚させられたかもしれません。ああ、私たちの捧げたこれは神への捧げ物なんだ。主に仕える贈り物、今日の教会では様々に献品、また献金があり、主に捧げる奉仕もこれも捧げるものです。私たちは教会で生きながら、またそれぞれの場で主に仕えながら、それは神に捧げる生涯を生きています。最初にも触れましたけれども、私たちはこれらの献品、献金、奉仕など、神への捧げ物をこれは神への捧げ物ですと言いながら、しかしそこでどれだけ心を働かせて、意識を働かせて捧げているだろうかということを問われます。献品の献は捧げる。この品を捧げる。献金の献はこのお金を主に捧げます。奉仕というのはこれは主に仕えて捧げていくものです。実はこういう言葉一つ一つを大切に考えていく。しかしそれがいつの間にか神を抜きにして考えてしまう弱さが私たちにはあるのではないか。人から神へであるはずが、人から人へ、何か人から教会というものへ、人から何かという、そういうものとしてそれらを見ては、捧げ物を見てはいないだろうか。私、説教の準備をするときにその御言葉を読んで、この御言葉は今私たちに何を語っているか、この御言葉は今私に何語っているだろうか、黙想というのをするんですけど、大変豊かに出てきました、黙想が。この献金ということに関して、私の失敗というものがどれだけ豊かにあるかということを、豊かというとおかしいですね、たくさんあるかというのを、あ、この献金について私はたくさん失敗してきたんだなと、たくさん出てくる黙想の言葉でですね、気づかされました。一つ、私はですね、その中の黙想の一つで、私は東京キリスト教大学、東京キリスト神学校、7年間学びの時を終えていました。その間、7年間の間、母教会では、松永優神学生支援会というのが立ち上がってですね、そして、教会からじゃなくて、その支援者の献金の分をちゃんと支援しようという、だから定額じゃなくて、多い時もあれば少ない時もあるって、そういう、支援者からの経済的な援助をいただいてました。私としては本当に決して小さい献金額ではありませんでした。ですから私もできる限り苦手なメモというか報告書を書いてですね、感謝のお便りや近況報告なんかを書き送ってました。おそらく入学して3ヶ月ぐらい経った時にこれはパソコンが必要だなと思ったんですね。で、これパソコン必要だなと。当時私、 22の代の男が、お父さんパソコン買ってとはちょっと言えなくてですね、どうしようかな、どうしようかな、そしてこう銀行の口座開くと、やっぱり何ヶ月くん、その3ヶ月分貯まった献金がこう手元にあるのが分かりました。で、自分が希望するパソコン購入するのに足りてるってことも分かった。けれどもですね、私の中にそれをパソコン買ってしまうことへの躊躇があったんです。それは、教会の支援者の方からの尊い献金をパソコン購入なんかに使っていいんだろうかと、そういう戸惑いがありました。当時はまだ今ほどにこうみんな学生がパソコン持つっていう時代じゃなかったんです。私の周りでも手書きでノート取ってる人いっぱいいたんです。ある意味贅沢品なわけです。で、私の中にあったのは支援者からの献金で贅沢していいんだろうか。皆さんどう思われますか？なんかそんなの気にしないで買ったらいいじゃないってか、そういうメッセージも聞こえてくるような気がしますけど、そんなの気にしなくていいんじゃないのって、私は気にしたんです、とっても。で、私何の表紙だったか分かんないんですけど、牧師である父にそのことを少し話したんです。パソコン購入考えてんだけども、皆さんの献金で購入なんてのはなんかちょっと躊躇してんだよねということを話したら、牧師は私にこう答えてくれたんです。これ、支援者の献金は献金だ。支援者の献金は神への捧げ物だ。あなたのもとにあるものは神から与えられているものだ。神に感謝して用いればよろしい。そう言われたんです。支援者はあなたにあげてるんじゃない。献金は神への捧げ物なんだ。そしてあなたは神からそれをいただいてるんだ。感謝してそれを用いなさい。今思うとです。あの時私の心に働いていたもの、それは献金というものからこう神を抜きにして、教会の人から私に送られてきているお金と私は見ていた。神から人へ、そして神から私にではなくて、人から人へのやり取りに私は見ていた。ああ、これは献金に対して大変間違った受け取り方であったなと、そのようにこう今回の説教黙想する中で気づかされました。献品や献金、奉仕、他にも様々に、それらは神への捧げ物です。私たちはこれらを人から人、人を意識するやりとり、そういう心の動きが私たちのうちに働いていないか、よくよく注意する、吟味する必要があります。献金は決して礼拝料ではありません。献金は教会への入会料ではありません。キリスト者になったからこれは月々納めなければならないお金ではありません。これは教会に、何か牧師に、人や組織に納めるものではありません。確かに献金はその使われ方、用途が教会運営、維持や活動費であったとしても、私たち一人一人が捧げるその献金は、それらの事柄にではなくて、天におられる私たちの神への捧げ物です。私たちは地上の教会の何かそういうひび割れ、これを直すためにこれとか、そういうことを見つめながら捧げるのではなくて、天を見上げて、私たちの神に、これは神への捧げ物ですと捧げていく。神に感謝し、神に向かい、私たちはその一つ一つの事柄を捧げていく。献金をお捧げしましょうという、その献金という言葉を聞くときに、これは神への捧げ物。献品という言葉を聞くときに、 これを神に捧げます。奉仕という時に、私はこれをもって主に仕え、主に捧げますという言葉を意識的に、自覚的に、信仰を持って丁寧に捧げていきたいと、そのように思います。私たちの捧げ物、それを主なる神様は喜んで受けてくださっています。パウロは言います。香ばしい、その素晴らしい捧げ物、あなた方からのその贈り物を、捧げ物を主は受け取られている。そして続けて言います。私の神はキリストイエスの栄光のうちにあるご自分の豊かさに従って、あなた方の必要をすべて満たしてくださいますと。主は喜びを持って捧げ物を受け、そして主はあなた方のすべての必要を満たす。栄光と豊かさという言葉がパウロによって使われていますけど、この言葉も旧約的な言葉、意識されている言葉です。大変豊かな神の大いなる豊かさ、そして神の良きもの、そういうものが主イエス・キリストを通して教会に満たされていく。私の大変乏しいイメージだと、もう本当にもう蛇口からもう水がドワーッと出て、バケツでも何でもいいんだけど、そこに本当に豊かに豊かに水がわーっと満たされていって、溢れ出るほどに満たされていく。神の良きものが、神の豊かさが、教会に、私たち一人一人に注がれ満たされていくと、パウロはそのように語ります。ピリピ教会は決して豊かではなかったのではないかと思われます。困窮の中にあって、まあ教会会計なんてものがあれば、いつも綱渡り状態だったかもしれない。それでも彼らは、今月うちは厳しいからパウロ先生にはちょっと難しいねと惜しむことなく、わずかずつでも本当にこれをパウロ先生にお渡ししよう、送ろうと出し合った。そしてそれは神への捧げ物として主に喜び受け取られた。神様という方はその贈り物一つ一つを決して忘れることはありません。その捧げ物一つ一つを覚えて、困窮にあるピリピ教会を、その必要をすべて満たしてくださる。主なる神様は、私たちのどんなに小さな捧げ物でさえも、これは主への捧げ物ですと捧げるものを確かに覚えてくださっています。そして私たちのすべての必要を満たしてくださっています。満たしてくださる方です。あなた方の必要をすべて満たしてくださる。経済的な必要もあるでしょう。健康のこともあるでしょう。さまざまな必要があるでしょう。主はあなた方の必要をすべて満たしてくださる。ピリピ人への手紙、もうあと1回で終えます。おそらく12月最後の礼拝で最後のパウロの言葉に聞きます。ここまで喜びの手紙と呼ばれるピリピ人への手紙を読んできました。今日の箇所にもパウロの喜びが大変溢れています。その喜びが賛美となっています。祈りとなっています。私たちの父である神に栄光がよよ限りなくありますように。アーメン。獄中にいるパウロのために、主なる神様はピリピ教会からの贈り物を与え満たしてくださいました。パウロは満たされました。また 主に捧げたピリピ教会のことをも覚えて、主なる神様はこの教会のすべての必要をも満たしてくださるのです。獄中にいる私の必要を満たし、困窮の中にあるピリピ教会の必要を満たしてくださる私たちの父なる神に感謝と賛美、栄光が世々に限りなくありますように。私たちの神は満たしてくださる方です。アーメン。私たちの奉仕の技は拙く小さいかもしれない。私たちの捧げるものはもちろん精一杯捧げてるけれども、心のどっかにもっと捧げれたんだななんて心に引っかかりを覚えておられる方もいるかもしれない。しかしそれら一つ一つ主は覚えて、それらを喜びを持って受け止めてくださってます。私たちはこれは神への捧げ物ですと捧げていきたい。人から人へのものじゃない。これはあそこに、これはここに、これは牧師に、これはこのことに、そんなことじゃない。私こういう説教準備してて、今日街道来るときに最初に献金を捧げましたけれども、なんかお恥ずかしい話、今までだったらこう街道来ました、おはようございます、献金捧げますと無意識だったけれども、その献金を捧げるというときに、これは神への捧げ物です、主がお持ちくださいと一言祈りを捧げて捧げさせていただきました。その都度その都度、奉仕においてもあらゆるものにおいても、これは神への捧げ物です。私たちは心を働かせて意識的に丁寧に主に捧げていきたいと思います。私たちの捧げ物を主が覚えてくださっているということを喜びとしながら捧げていきたいと思います。お祈りしましょう。天の父なる神様、あなたが私たちの小さな拙いけれども私たちなりに一生懸命に捧げている一つ一つの捧げ物を、奉仕を喜んで受け取ってくださっていることを感謝します。また私たちのその一つ一つの捧げ物が永遠に主に覚えられていることを感謝します。聖霊なる神様、どうかこれを主が喜んでくださっている、これを主が覚えてくださっている、そのことが私たちの喜びとして私たちの心を豊かに満たしてください。捧げるとき、神ではなく人を見始めたり、神ならざるものに心を向けながら捧げてしまうような、そういう弱さをも覚えます。いつも主に向かい神へと捧げる、どうぞその信仰に固く立たせてください。これは神への捧げ物です。まっすぐに主なる神様にお捧げできるように助けてください。父なる神様、どうぞここに一生懸命にあなたに捧げている兄弟姉妹、家族一人一人がおります。また遠方の地でも白い聖書教会を覚え、主に捧げておられる兄弟姉妹がおられます。すべてを満たしてくださる主が、どうぞ豊かに祝福してくださいますようにお願いします。私たちの主、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。